罪を犯したところから、そこから人間がおかしくなった。人間がおかしくなったわけじゃなくて、人間の権利が得た。この自然界に狂ってしまったことが、聖書は書いているんですね。そこに神様の嘆きが始まりました。神様がアダムとエヴァに言われました。あなたは一体何ということをしたのか。アダムの長男カインが弟アベルを殺したとき、神様は再び嘆きの言葉を発せられます。あなたは一体何ということをしたのか。人間の歴史の中に、人間の罪の上に神様の嘆きがどれほど塗り込められていること。ことかということです。それを私たちは聖書、旧約聖書を読みながら、単に読みながら、それを私たちは見出すことができるでしょう。やがて人間は、人間の欲望を起こしですね、この自然界を破壊してまいります。それは今もそうなんです。もっと大規模に、人間は人間の地位によってこの自然界を人間の欲望のゆえに破壊し続けているんです。自然界があちらこちらで狂っていくことを皆様は聞くことがあるでしょう。そして最後に核というものを作ったんですよね。平和利用と称して人間の豊かさのために豊かな、繁栄した欲望を止められる生活をするために核を解放したんです。人間の力ではどうにも制御できないものを人間は解放してしまった。そしてこの原子核を操作し、やがてその核によって人間が壊されていく。こういう事態を作り上げた。福島の原発はまさにそのこと、その表れだ。だけども、やはり、そういうものに蓋をしながら、いまだ制御はできないんです。見通しも立ってない。最初の計画もできない。何十年のうちに、研究の成果によってそれができるだろうという、できはしますので、またですね、それを用いようとする。何のためですか？繁栄のためでしょう。人間の欲望のためでしょう。便利な生活を捨てられないためでしょう。私たちは自然の猛威に襲われるときに、あたかも自然が私たちを呪っているかのように思いますけれども、この聖書の本当の真理を理解しない限り、まさか私たちの罪がですね、この自然をこのように埋めかせているということは想像できない。人が神に逆らい、おごり、高ぶり、神から離れていった堕落の影響は人間だけじゃなくて、この自然の世界にも及んでいるんだ。今に至るまで自然界が埋めているんだとパウロは見ているんです。その意味で、自然災害は天災ではなく大元をたどるならば、これは人災なんですね。しかし、そのようなもうがっかりするようなことだけじゃなくて、聖書には望みがあるんですね。19節、20節を読みましょう。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのである。かつ被造物自身にも滅びの斜めから解放されて神の子たちの栄光の順にいる望みが残されている。23節。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たちも心の内でうめきながら蛍を見るものを授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。栄華の時、栄光の体にこの肉の体を脱ぎ捨てて、栄光の体にキス、そして死のもとに立ち上げられ、そこから神様は、イエス様はこの世界を刷新なさいます。古い天地が瓦解し、そして新天新地が生まれると黙示録には書いてあります。それが神の国です。最終的な、そこに私たちは 神と共に住まうことができると書いてある。まあ、皆さん、この出来事、この描写がですね、どのようなものであるかということは、それはまだ分かりません。分かりません。その当時の2000年前の人たちに、神の国の素晴らしさが分かるように、神様が掲示してくださった。それを私たちは翻訳で読んでおりますけれども、だけども、確かにそこに神の国が実現するんだということは、私たちは確認することができるんですね。私たちも、私の思いもよらなかった世界が、考えることができない宿の世界が、栄光がそこにあるんだ。皆さん、その栄光に私たちは、イエス様によって最後に預かるんだということですよね。その時にこの自然界も望みがある。人間の贖いとともに、この自然界もまた、神様があがなってくださる。今、うめいているこの自然界。うめきながら、その時、神の子たちが栄光に預かる時、同時にこの自然界も、あがなる時を待ち望んでいるんだと、我々は言っているわけでありますね。ここに望みがあります。イエス様は再び、来られます。再び来られるイエス様が、再臨のキリストが、皆さん、十字架につけられたイエス様だということを私たちは覚えておきましょう。十字架で流されたご自分の血潮によって世の罪を取り除く神の子であることに大きな意味がありますよ。裁くお方は憐れみを持ってこられるお方ですね。我のために、私たちが裁からないで滅びないために十字架を担われたお方だ。その救いを持ってきてくださるお方だ。これが私たちの思いです。キリストが再び来るとき、そこに正しい裁きが行われまして、そこで起こることは何かと言いますと、逆転劇なんです、皆さん。逆転が起こる。優しい言葉で言えば、皆さん、どんでん返しが起こりますよと聖書が言ってますよ。どんでん返し。生きているものと死んでいるもの、つまりこれまで歴史に存在したすべての人が復活させられ、神様の前に裁かれてまいります。かつてイエス様は、ユダヤのサンヒドリン宗教議会において、最初やパリサイ人の前に裁かれなさいました。ピラトの前で裁かれなさいました。ステファノもそうです。後にローマの迫害を受けて、どれほどのクリスチャンが数百年の間、殺せ者の闘技場で人々の余興として、ライオンに食われたことでしょうか。人間に対魔戦されて、松屋に乗られて火つけられて燃やされたことでしょうか。みんな裁かれたんです。彼らは。その原点は、イエス様が十字架を担われたということですよね。だから、イエス様を信じ、イエス様に従う彼らもですね、十字架を担った裁きを受けたんです。その時代の裁きを受けたんです。しかし再び来られるイエス様は、それは全てを逆転されるんです。逆転の時なんです。再臨の時はイエス様は言われた。まことにあなた方に告げます、私のために、福音のために、家兄弟姉妹、母父子畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。イエス様と福音のために命を捨てたものは冠を受け、イエス様を恥じたものは退けられ、臆病なものも退けられるんです。私たちはその時に本当にイエス様の弟子かどうかということが試みられるんですね。キリストと福音のために命を捨てた者は冠を受け、キリストを恥じた者は退けられます。イエス様の弟子に水いっぱいでも与えた者は大いなる報いに預かるとあります。これの糸小さき者、貧しい者に一つの愛を施した者は天の報いに預かるんだ。だけどもこの糸小さき者に期間があるのに愛を施さなかった、自分がいっぱい持ってるのに、この憐れみの心を捨てた者に対しては、報いがあると、裁きがあるとあります。厳粛です。より具体的です。イエス様は、この世界で虐げられ、不遇な立場にやられた信仰者を、 私の右に来なさい、私と共に御国を治めようと招かれると書いてある。